明日はパッと晴れるかな。たまには海でも行きたいな。明日はきっと会えるから、夜空の星に願えば、ダメなら雨に歌えば、あなたの笑顔で晴れるから。
KBJ です。ラディオヘブン。国分寺をねじろに暗躍する秘密風結社 KBJ がお送りするネットレディオ KBJ's レディオヘブンの楽しいお時間やってまいりました。
こんにちは。
お相手私ヤシオザフリーダムでございます。よろしくお願いします。
フリーダム。そして、ピギースモール翔平です。
イエーイ。ピギ
ー、こんにちは。
よ、こんにちは。
こんにちは。
ピギーさん、なんか久しぶりな気持ち
ですね。そうですね、年も明けてあっという間に21日
ねえ、もう1月は行ってしまう、ね、2月は逃げていく、はい、3月は去っていくなんてね言いまして、これこのセリフも毎年言ってるような気が、
はい、もう早何回目でしょうか
しますがね、
はい、
どうでしたか最近は。何してたんですか。
そうですね、バタバタとする中では、うん、いくつか今、うん、ピギーは、割とフリーランスチックなことをしてて、
そうだよね。
ちょっとアカデミックなね、ところが、ウェイトが多くて、
はいはい、
まあ、ピギーの、義理のお父さんが、大学教授で、
はいはいはい、
ちょっとそこのお手伝いなんかもさせてもらってるんですけどね。
アカデミーだね。
アカデミックでしょ。
うん、
でそこでなんかこう、ちょっとこう書籍からね、いろいろと、こう、参考文献、探して、それをこう、理論とかにこ
う
照らし合わせて、まとめた資料を作ってとかやってるのをずっとね、去年からやったんですけども、まあ、少しちょっとこうそれが論文に少しちょっとこう使ってもらえたりとか、講演の資料にね、
なるほど、
こうちょっと使ってもらったりだって。
割とインテリジェンス。
インテリジェンスだね。2018年の
インテリジェンスに。
ピギーはインテリジェンスに行ってますよ、もう。
結構、どうですか、その作業っていうのは楽しいんですか。
いや、もう結構きつくて、本をこう、ガーッと読んでね。
はいはいはい。
それをこう2日3日で、
内容的には言える範囲でいいんですけど、
うん、そう、もうあれですよ、そのいわゆる経営学とか、
はいはいはいはい、
そういうジャンルなんで、
なるほど、
いわゆるそのビジネスモデルとかあるじゃないですか、
うんうんうん、今俺が一番知りたいやつ、
そうそうそうそう、イノベーションとか、
はいはいはいはい、
まあ、そういう類のジャンルの、まあ、こう指定された文献をこうバーッと読んで、はいはいはい、でそっからこうその理論的な部分を抽出して当てはまる部分をね、
はいはいはい、なるほど、
でパワーポイント作ったりとか。
勉強になってる。
まあでもそういう意味では今まで人生ね、ビギーも38年間生きてて、こんなに本を読んでいる、
はいはいはい、
実はないですよ
っていう感じですかね。はい、うん、なるほど。
本を読むのが早くなりましたね。
はいはいはい、
はい、そんな近況です。
本読めるんですね、ピギーさん。
ピギーねめくれる
なんか本読んでる印象があんまないんですよね
意外と昔から読むけどね。
本当ですか、
うん、
なるほど。まあフリーダムの方はやっぱり、はい、4月1日目標で今、店
を、ね、
オープンするっていうのがいよいよ現実に、帯びてきて、
いえいえ、
結構もう打ち合わせを重ねている状況ですね。
そうですね。前回ね、サウンドシステムの話なんかもこう、
そうだね、
してもらって
一回その内装とかさ、店作りに関わってくれる人を全員呼んで、一回内見とかもしまして、
なるほどなるほど。
でまあそうだね、そのシェルターの溝木さんとかとボノの生産も来てくれて、実際に店舗見てもらって、じゃあこれだとこのスピーカー置く位置はここがベストみたいな、
なるべく具体的な、
なんかね、はい、俺全然その音響に関してはズブの素人で、縦に長い店なんですよね。
そうですね、奥行きありますよね、
奥行きあるんで、スピーカーこれどこ置くのがいいのかなとか実際思ってて、俺の感覚だと、その縦長の一番奥に置いて、こう何全体に響かせるのがいいのかななんて漠然と思ってたんですよ。
見た目的にもなんかそんな感じでね、パッと入って正面にスピーカーが見えたりすると
思ったら、その そういう縦長のお店のスピーカー設置の鉄則は、うん、はい、短い方に置くのが鉄則らしいです。
短い方に置くってことは、まあ、その側面っていうか、うん、
側面ですね。
なるほどね。
で、あ、そうなんだみたいな話で、うん、で結局そのバーと呼ばれるスペースがうちの店にはバーカウンターがあるんですけど、
はいはいはいはい、
そこのバーカウンターの中に組み込むっていう
感じ。なんかこうバーカウンターのなんか背中的なところから
そうそうそうそう、バーテンダーがいる後ろにバーテンダーがスピーカー背負ってやる、うん、
なるほどなるほど。
スピーカーとスピーカーの間に酒の棚も作るみたいな感じなので、インテリアとしても、うん、まあ、見栄えとしてはめちゃくちゃかっこよくないんじゃないのかな、
ね、なんかかなりこう通好みな、うん、
通好みな、
ね、まあ、前回でも触れましたけど、なかなかねビジュアルもいいスピーカーですからね。
ビジュアルもなかなかのもんなんで、うんうん、いいんじゃないみたいな。まだね、あの、はい、明後日あれなんですよ、うん、その店舗のデザイナーさんに来てもらって、うん、具体的にどうしようかみたいな詰める感じで、うん、
なるほど。
まあ、あとは本当、うん、メニューの構成どうしようかとか、ね、まあ、結構もうまとまってます。
なるほど、
はい、まあ、で自信を持ってお出しできるものばかりかと思います。
なるほど、なるほど。徐々にその辺もこのラジオの中で、
はい、ですね、いろいろとお伝えしていこうかなとは思ってます。お楽しみに。
楽しみですね。
よろしくお願いいたします、はい、ということです、はいはい、今日はまあ、うん、久々にしっかり2人会なんで、はい、まあのんびり、
のんびりちょっとね、
まあ、今日はダラダラやろうかなと思ってるんです
けど、トークしますか。
そうだね、まあ、最近というか、うん、まあ、去年ぐらいからさ、はい、あった話でいくと、やっぱ大相撲の話はしとかないといけないのかなと。
そうですね。ま
あ、僕ら結構大相撲好きじゃないですか、
このねラジオの中でも、あのちょいちょいトピックスに上がっているこの大相撲、
うん、そうなんだよね、はい、まあ、いろいろ世間をにぎわす、
昨年からね、
ね、春馬富士、
春馬富士問題
と春富士問題からの一連の流れを、いきたいんですが、まあ、じゃあとりあえず晴れ間富士問題から、うん、振り返りますか、
うん、総括しましょうか。
総括していきましょう。
KBS レディオヘブンでも、
ね、はい、まあ実際ね、多分、うん、なんだろうね、まあ、若者の失礼な態度に対して怒っちゃったっていう、はい、話だとは思うんですけど、
まあ、そうですよね、まあ、いわゆるモンゴルの一大勢力のね、
そうだよね、
力士たちが集まる中で
横綱3人
ね、
怖いよね。横綱3人集まる、
やだよ、
やだよね、マジで。
白鵬いて、
白鵬、鶴竜、晴れ間富士、で、まあ、照ノ富士でしょ、
照ノ富士いて、
逸ノ城でしょ、
逸ノ城いて、
あと誰だ、
あと、まあ、結構いるよね、まだ、
まだいるよね、結構ね、うん、表しとかもそうか、
ああ、そうだね、
そういたかどうか知らないけどね、うん、みたいな、まあ、でも、とりあえずその3人いたら怖いよね、
やだよ、
そんな中、うん、まあ、ぶん殴られた、
ぶん殴られてね、
実際どうです、どうです、あの事件に関しては、
まあ、いろんな見方があるじゃないですか、うん、まずそのね、はいはい、暴力沙汰、
はいはい、
これはこれですよ、
うん、
大人だし、
そうですね、コンプライアンスの問題、うん、
コンプライアンスですね、
まあ、いわゆる法令遵守っていう問題からいくと、はい、基本的には暴力がダメだと、
ダメです、
日本の法律では、
ね、日本の法律はダメです
となってるっていうところでは、はい、まあ、僕は完全にアウトだなとは思ってますが、
うん、そ
うです
ね、それあのね、とたまたま今日なんですけど、うん、
はいはい、
うちの、まあ、いとこがオーストラリアに住んでて、
う
ん、日本に来てですね、
はい、
まあ、一緒にご飯食べてて、
うん、
まあ、そのいとこももう25年ぐらい外国暮らしなもんですから、まあ、いろいろ日本も最近どうなのなんて言って、いや、まあ、僕なんかもお酒飲んでね、ヘロヘロだよとか言って、まあ、そのいとこのね、あの兄弟も結構喧嘩っ早
い、
あのお兄ちゃんがいてですね、日本は本当なんか喧嘩しても次の日謝ったら OK ってすごいよねみたいな、オーストラリアだったらもう裁判だよと、
あっという間に裁判、
あっという間に裁判だよと、訴えられて終わりだよと。
そうなんだよね、俺ね、なんか今回 の、うん、あの一連の事件を、うん、あの見てると一番思うのがそこの部分ですよ、結局、うん、日本って空気を読むっていう、う
ん、なんだろうね、
カルチャーなんだなっていうのをすごい思うんだよね、うんうん、
そこもなんかその一つの戒め的な部分も文化的な、
うんうん、やっぱ忖度の国なんだなっていうのを ね、
そうね、
すごい思うよね、うん、まあ、じゃあ事件が起きました、はい、はい、と、
はい、
で、まあ、 一旦、まあ、その相撲協会の方にまず報告して、うん、そこからまあまあまあ、
うん、
そういう酒の席の話だしっていう風になるから嫌だったわけでしょ、タカちゃんは。
高関は
っていうことだと俺は理解してるんだけど、
あの、そうだと思いますよ、その通りだと思いますよ。
そうだよね、きっとね、うん、そのなあなあな空気の中でいろいろごまかして、うん、まあまあ横綱も謝ってっから
横綱3人もいるしさみたいなね。
そういうことっしょ。
そういうことだと思うんですよ、うん、
だからさ、うん、なんだろうね、その空気を読むっていう文化がさ、うん、いい時もある、
う
ん、よく働く時もあるじゃん。
そうそうそう、う
ん、だから一概に悪いとは思わないんだけど、
うんう
ん、そこはさみたいな、
そういうのがなんか如実に、ね、うん、この最近のこのコンプライアンスの世の中の流れと、
うん、そうだね、なんかだから結局のところ、その横白鵬 の、はい、あの張り手かち上げ問題っていうのも、うん、結局そこに問題の根源は一緒にあると思ってるんですよ、うんうんうん、つまり横綱なんだからまずはがっつり受けて四つ相撲やれやっていうのは空気だろみたいな、いやそれはもう暗黙のやつじゃんみたいな話なんだけど、多分外国人から言わしたらそれルールないっしょみたいな、
そう
ね、
そうなんですよ、
うん、だって張り手 OK だし、勝ち上げだって別に禁じ手になってねえわけだから、
書いてないよ、
書いてないじゃんっていう感じだと思うんだよね、
そのなんかその美徳とね、
うん、そう、
その国際化であったりとかね、
うん
うん、
だってやっぱり俺最近チンギス・ハーンのさ、うん、本読んでたんですよ、はい、小説、
はい、
したらあの人はさ、モンゴルのもう本当あの小屋みたいなやつあるじゃん、ポ、うん、ロみたいなさ、
何
つだっけ忘れちゃったけど、
あ れ、ね、
あれが1個しか1個とか2個しかないところからトルコまで制圧するような人ですよ、
うんうん、
もう地獄的な残虐性をもってして、うんうん、それはそのね末裔はね勝ち上げぐらいしますよ、
ね、勝つためには、ね、
勝つためには手段なんか選ばねえよ、勝ち上げるっしょそりゃっていう、うん、そんなもんだって負けたら全部失うんだったら、
ね、
うん、
完全狩猟のね、うん、民なわけですよ、あの人たちは。
青き狼の末裔ですから、ねね、しょうがないんですよ、うん、っていうふうに思う。
だからこそ強いんだろうね。
そう、強い、だからこそ強い、うん、っていう中で、その、うん、まあなんかね、あの美徳とかいう人のあれも分かるけど、うん、みたいな、うん、だったら明文化した方がいいと思うんですよ ね。
そうね、
横綱は張り手勝ち上げ禁止って
禁止今のね、うん、この時代にはね、
うん、
そうじゃないと。
結局なんか日本人って、例えばじゃあルール決めましたっつって、法律決めましたっつっても、なんとなくみんなが守ってなかったら OK みたいになるんだよ、この国の人たちって。
まあ契約とかね、うん、ああいう約束事もしっかりですけど、
そうだから、うん、あのエレベーター問題とかも結局そうだと思うんだよね、
うん、エレベーター問題、
左、
うん、
あエスカレーターか、
エスカレーター問題、ね、
動く階段、
はいはいはいはい、
エスカレーターね、
エスカレーターね、
結局なんか
左側
に寄って右は開けとくみたいなって、
うんうんうんうん、
なんとなくあれもう両方乗れる、止まって乗れるようにしようよみたいな流れあるけど、
う
ん、
そうね、
でもなんかならないじゃん、
ならない、
ならないね、
うん、
だから本当厳罰化とかまでしないと、
そうね、
ならないんだろうね、あれね、
あれはだから正解はさ、正解って言ったらいいのか分かんないけどさ、うん、多分メーカー推奨はさ、
うん、
両方とも止まって、
ダブル乗りでよ、
ダブル乗り
ですよ、うん、で急ぐ人は階段っしょっていうのが、
そうそうそうそう、
まあ多分正解だと思うんだよ ね、結局危ねえしみたいな、
だから地域によってね、左右
逆だったり
するわけじゃないですか、
するけど、うん、その土地の空気で、
そう、
そう、いやでも結局行くっしょみたいな、う
ん、でなんかその右で止まっちゃった人がなんかもうみたいな、
そうなるじゃん、
なるね、
どけよみたいな、
それもそれなんだよね、
ね、ね、うん、そうそうそうそう、だから意外と日本人ってルールの拘束力がめちゃくちゃ弱くて、
うん
うん、本当その全体の空気感の中のルールに従うって生きているなというのがすごい感じますよ、
うん、そうですね、だからそこがなんかそのいい時は
うまく一体感、うん、うまく働くし、うん、 悪い時はすげえなんかなあなあな感じになる、う
ん、それはなんか島国的なあれなのかね、
うん、やっぱりそうだね、単一民族による村社会的なあれだよね、うん、きっとね、うん、多分日本社会だけだったらまだいいにしても、国際社会として外と付き合っていくときは結構これ理解されにくい類のやつだよねっていうふうにはすごい思いますよ、
うんうんうんうん、
という感想なんですけど、はい、フリーダム的には
そうですね、ピギーとも同じくで、結局あのね、ハルマフジ引退したじゃないですか、
引退しちゃいましたね、うん、結局、うん、
でもなんかね、そのハルマフジ、まあ手を下したハルマフジだから、
うん、
いうところと、まあいろいろね、目配せしただとかね、
はいはいはい、
いろいろあった、止めなかったとか、
止めなかったとか ね、
あれどうやってでこうやってるのが一番良かった、どういう風にこうなんですかね、蹴りをつけるのが一番良かったのかななんていうのは ね、うん、それはちょっとこうピギー今もね答えが出ないですけど、
もやもや
考えておりますけども、はい、ただただ、うん、まああのピギーが応援している鶴竜がですね、
そうですね、
今場所ですね、
今場所から頑張ってますね、
あのこういうところで気を吐くのがね、
そうだね、
鶴竜
のいいところですね、
そうそうそうそう
唯一全勝を守ってます現時点で、
本日もね、
本日もね、
唯一もう一人
御嶽
全勝で、はい、
いっぱいになりまして、唯一横綱、
唯一あの全勝で勝ち越しましたけども。
うん、そうだね、今横綱鶴竜しかいないからね、うん、ここで鶴竜が頑張るっていう、
そうだからあとね、そのこの今場所の話でいうと稀勢の里問題、
稀勢の里問題でかいよね、うん、やっぱ
あのああで要はあれですよ、あの完治万全、
うん、
何をもって万全かっていうのもあるんですけどね、
はい、
今場所出るべきだったのかどうかとかね、
ね、いろいろね、うん、毎場所をや
ってるよ
ね、なんか結局責任感強い人だと思うんですよね、だからなんかちょっとまだあれだなと思ってても、うん、やっぱ出ちゃう性格だと思うし、
それも横綱のなんかこうね、
ね、そう美徳
責任とか、
うん、まあ稀勢の里はやっぱり日本人だし、うん、その日本人が求めるさっき言ってた、うん、真の横綱像的なものを
脱横綱
を体現しようっていう、ね、みんなの期待もあるし、
うん、プレッシャーも感じてるだろうね
俺ね、でもね、うん、イップスなんじゃねえかなと思うんだよね、
あ、まあ元からそうじゃ
ないですか、まあまあね、元からね、
横綱になる前からね、うん、結構稀勢の里最強説があって、
うんうん、ただねちょっと
負け出すと混んじゃう、
混んじゃうんだよ
ねこのする場所、
ま、負け癖というか、うん、マインドなんだろうなって思うよね、
うん、
あのねやっぱね真面目な人がね陥りやすい、
まあね、
あれだよね、まあね真面目で責任感がある人がね、うん、陥りやすい負のスパイラル、
もう一気にこう心技体が、
うん、崩れる、
噛み合わなくなってしまうと、うん、そういう意味ではですね、もうその体調的な万全よりも、メンタル的な、なかなか難しいね、そうすると来場所も。まあ来場所休んだ方がいいと俺は思ってるんだけどね。
まず身体問題が来るでしょ、
うん。もう次だから必ず身体問題って言ってたよ。
だよね。一回本当に整えて、臨みたいところ。だなとは思いますね、はい、身体をかけて臨むのは一回休んでからだと、
一回ちょっとこうね、
そうですね、
すっきりしてほうがいいんじゃないかなと、
あとはそうですね、はい、まあ式守伊之助先生の話はど
う、あれはさ、なんかこうこのタイミングかいっていう、
このタイミングかいっていうあれですけど ね
びっくりしました、
びっくりしましたね、あれさ、うん、でもあの若い行事に、うん、まあ、そういうことがあったっていう話なんだけど、うん、あれ結構しょっちゅうあったんですかね、
いやあれもだからあって、
うん、
まあ今はね、前まではそのなんとなく、
う
ん、
まあ、もうしょうがねえな、この先輩はみたいな、
そうだと思いますけど、やっぱ伝統芸能じゃないですか、
はいはい、
それは歌舞伎とかさ、
うん、
ああいうのもそうでさ、なんとなく、
うん、
ね、そういうちょっとこう世間離れしたことっていうのはよく聞くじゃないですか。
ね、でも最近そういうのがあれですよね、うんうん、なんかいっぱい出ますよね、あのワインスタイン問題とか、
そうそう、
映画プロデューサーの
話
とか、
そうそうそう、
その権力者の暴行、横行、横暴が明るみに出るっていう、
声が明かりやすくなってるし、うん、そのね、割とこうやっぱ明るみに出やすい。
世の中になりましたよね。
技術的な問題も含めて。
ね、Me too っつってね。
Me too っつって。そう。
だからね、本当、うん、権力を持ち始める年ですよ、僕らも。いろいろ
と。そう
ですよ。ね、40歳といえばいろいろ管理職とか。
ね。
これを聞いてる人も多くなってくると思いますが。
ね、気をつけていただきたい
な。立場を利用して、うん、何かやるのは良くないぞっていうことをね。
そう。
強く言っておきたいなと、
ね、襟を正して
、
ね、明日からまた真面目に生きていきたいなと、
ね、強きをくじき弱きを助けてるというね、
はい、
見たいですねとは思いますけど、
明日は我が身ですよ、
明日は我が身ですよ、これね、本当お酒の飲み方とかも
気をつけないとい
ろいろなんか一発でさ、最近なんか厳しいっすよね、いろいろ
厳しいね、
うん、
でもやっぱりね、そのさっきのいとこの話じゃないけどね、
おいおい、
日本はやっぱか、それ意味でもそれでもまだ寛容だってたね、
うん、そうだろうね、うん、きっとね、すぐ訴訟だもんね、
そうそうそうそう、
アメリカとかなんて、
オーストラリアのね、まあ、話でまた申し訳ないですけど、うん、どんどんやっぱお酒をね値段を上げてるらしい、
あ、逆にね、もうお酒を、
タバコと一緒で、
はいはいはい、うん、もう酒はなしだぞみたいな、
飲みたいんだったらそれだけ金払ってでも飲めと、うん、
はいはいはい、はい、うん、でも多分そうなっていくんでしょうね、うん、世の中的にも酒の値段っていうのはどんどん上がっていくっていうみたいな、
でもそんななんかね、こう自分たちの周りでそんなね喧嘩だとか目事だとか、
うんうん、
増えてる感じもしないしね、むしろなんか減ってる気がするけどね、
確かにね、そんなに増えてはいないと思うけどね、うん、でも結構日本って酒大国じゃないですか、
酒大国
昔から
ヘベレ系大国ですよね、
うん、ですよね、うん、結構ストレス多い社会だと思うんですけど、そうそうそうそう、やっぱりなんかそれでガス抜き、酒でガス抜きしてるようなところもあると思うし、酒造メーカーも多いしね、いろいろ酒メーカーとか、
うんうん、ね、
まあね、最近若者のビール離れだ酒離れだとか
は
言いますけど、
はい、
まあそれでもなくなねえだろうなと思うし、
なくならない、
うん、なくなると俺ちょっとつまんなくなるな、
寂しくなっちゃうね、
寂しくなりますよ、ね、
うん、
シラフですげえ上がれるなんか呼吸法とか見つけ
て、うん、話、そういうのもね、こうどんどんどんどん今こう認知度が上がってるけどね、いろいろ
なってきそうな気がしますよね、はいはい、まあそうですね、あとまあ厳しい世の中ということで言うと、
はいはい、
やっぱり TK、哲也小室、
いろいろありね、あのいろんな意見が
ありますよ、ね、
出てますよね、
まあ、あの、うん、ニンニク注射事件ですね、いわゆるね、まあ別にそうだな、まずね俺が第一に言っておきたいのは、うん、最近いろいろ浮気だなんだっつっていろいろありますけど、うんうん、まあ人んちの浮気なんかどうでもいいんですよ基本的には、
そう、
うん、奥さんに怒られて、うん、まあそれで OK っていうか、
まあ当事者間のね、
そう当事者間
の、まあ、いい悪いとかじゃなくて当事者、うん、いい悪いんだけど、
うん、
当事者間でなんだろうね、
うん、
解決するというか、
つけば話が別にそれでよくて、うん、なんか記者会見開いて世間にとかっていうのは意味がわからない、う
ん、まあだからそのなんだろう、パブリックな存在、
うん、まあ、芸能人がね、公人、
うんうん、
でも芸能人はまあそうね、うん、パブリック公人ではないよね、でもね、厳密に
公人じゃないんだけど、うん、まあそういうみんなに見られて、
有名勢ってやつ、
ね、生計を立ててる部分があるからっていうのが従来ずっと、
う
ん、
まあまあそう言われてるよね、
うん、
まあでも結局のところさ、うん、まあなんかみんなが好きだから、うん、あれが記事になって、うん、っていうことだから、うん、イカれてるのはやっぱ世間だと思うんだよね、
そうだね、だあれもさこうじゃあそんなことをね、週刊文春がとか、うん、週刊誌が、
うん、
こうもういちいちいらねえよっていう声も結構こう、うん、SNS 上では上がるじゃないですか、う
ん、上がります、ね、
でも大多数の人はそれでも見てね、
う
ん、
で買って話すわけでしょ、あれで例えば、うん、まあ本当でかいやつの不倫を報じて、うん、全然売れないみたいになれば、うん、ああもう時代高齢者ねえんだっていう風になる、
ね、そうね、価値が生まれてるんだよね。そうそうそう、
で結局あれを喜んで面白がってるやつがアホほどいるからっていうことでしょ
う、
うん、ってなるとやっぱなんか日本も民度低いんだなっていうふうに俺は思っちゃう。
まあね、どうなんですかね、本当に
がっかりだよ、うん、
まあそんなわけでだから TK は、うんね、なんかもともと引退する予定だったらしいですけども、
まあまあまあこの機会を切り、ね、みたいなね、うん、だからまあ本当ね、実際なんか男女のさ話があるのかどうかなんていうのは別にどうでもいい話ですし、まあそりゃ大変だったと思いますよ、いろいろ。
でもね、僕はあの、まあ、ちょっと話変わっちゃうかもしれないんですけども、こうよくあの、まあ、ピギーはこう言うてもサラリーマン、
はいはいはいですね、
サラリーマン道をずっと歩んできてるんですけど、うん、まあ、クリエイター的な、
はいはい
人たち、
はいは
い、
い
わゆる組織とかにも所属せずにね、
はいはいはい、うん、まあ芸術家、デザイナー、まあいろいろいますよな。
ちょいちょいこう引退宣言ってされるじゃないですか。
しますよ、はい、
でちょいちょいこうやっぱ復帰されたりとかしてるんですけど、うん、クリエイターにとってこう引退っていうことをこう言うっていうのは、うんうん、どういうあれなんですかね。
引退、俺いつも思うのはね、うん、結局作りたくなっちゃうから、うん、やめといた方がいいと思うんですよね、言うの
引退する
引退は。
そうそう、
だからまあしばらく休むとか、
うん、
休止、
うん、
活動休止ぐらいにしときゃいいのになっていうのを思いますよ、うんうん、そんなにね簡単にこの面白さ知っちゃってる人はやめれないと思うんですよね。
だ TK さんもね、
うん、
その作りたくなっちゃう、
ね、絶対なっちゃうと思うんだよね、うん、なんかちょっとね長く休めばいいと思うんですよ、うん、1回 2,3 年とか、うん、まあ5年でもいいですよ、うん、けど多分また絶対にやりたくなっちゃうと思うんだよね、
うんうん、なんだろうね、そのだからじゃあもう1回やりますっていうことに対してまあ引退したじゃねえかっていうつもりは全くないんですけども、
本当に誰も言わないじゃん、だって早尾さんとかさ、うん、宮崎駿さんなんてさもう何回引退してんだよっていう話になるしさ、プロレスラーとかさ、ラッパーとかさ、引退詐欺じゃん、
引退詐欺いっぱいいる
やめるやめる詐欺多いじゃん、マ
ジで。なのにそれでもこう引退宣言をするっていう、うん、その心境っていうんですかね、
そん時はすげえ思って
たんじゃない、ね、やっぱそれはなんかこうやっぱそこもなんかこう衝動に駆られるのかな、
うん、多分、うん、その時はもうバツッとやめて、うん、なんか他の人生、
うん、
次の人生にしようとか、
な
んかすげえ思うと思うんだけど、結局俺ができることあれしかねえってなると思うんだよ ね
多分一生現役がゆえに、
そうだってさ、やめに20〜30年、まあ、俺だとしようよ、はい、デザイン業やってきて
フリーダムのね、
うん、でまあある日疲れたとか才能がもう枯渇
した枯
れたとか枯れたとか思う時はあると思うよ、うん、
ある
きっと、
そう
あれ、うん、今までもあったしね、うん、あ俺もちょっときついかなとか思った時あったけど、
なるほどね、
でもやっぱりやめれない、うん、っていうかね、あれそれでもやってりゃね、またなんか活路って見えてくるもんだったりとかもあるしね、うん、結局やっちゃうよ、好きなんだもんだって、それが。
そうだよね、
うん、そう、多分結局離れられないと思います。
なるほどね、
もう他のことやってきてないからね、
そう、
うん、
まあいろいろだからさ、他のことやりたいっていう気持ちもあるんだろうね、その時は。
そうだろうね、
違うことを
と、ね、うん、まあそれでパッツリいける人はまあそれいいだろうけどさ、
うん、うん、そう、そんなところ P はちょっとね、この記事を見てですね、気になったのはそういうちょっとクリエイターの引退っていうね。
ね、確かに
ところは、ね、
あの俺ら周りでもやっぱさ、うん、DJ とかがさやっぱやめていくわけですよね。
うん、そうね、自然ね、うん、こういなくなっちゃう人も多いけどね。
そうだね、うん、でもいつも思ってたよ、別にやめる必要はねえんじゃねえかなっていう。
そう、
うん、まあ本当に辞めた人もこの業界いっぱい多いけどね、
うん
うんうん、実際まあけじめっていう部分もあるのかなとか、
まあね、人それぞれで事情がありますからね、
事情もあるからね、うんうん、ただ なんだろうな、続けてい いける人は別にどういう形であれ続けりゃいいのになっていうのはすごくいつも思いますね、は
い、思います、うん、
続け方次第だと、はい、思うんですがね、
はい、
なので、TK さんも辞めるとは言いましたが
カムバック
いつでも
ね。
ちなみに、はい、じゃあ TK が作った楽曲で好きな曲、うん、お願いします。
やっぱね、
1曲お願いします。
やっぱもうこの流れでいろいろ思い出すのは、うん、やっぱりですね、あの TM ネットワークのやっぱ楽曲です。
俺もね、俺もね、いろいろ俺らせいでアモノちゃんとかさ、うん、TRF とかあるけど、ね、俺もやっぱりね TK サウンドで一番好きなのは TMN ですよね。
TM ネットワークのね、まあ、うん、いきなりやっぱりあのねガンダムと、
はいはいはい、
ビヨンドザタイムでしたっけ、
ビヨンドザタイムね、
メビウスの、
うん、
はい、
最高
あれが、まあね、一番あの旋律ってあるじゃん、なんか独特の
あるあるある、
あのなんかメロディーっていうのはね、
セブンデイズウォーもいいよね、
うん、あの辺のこうね、
うん、わかる。あとやっぱゲットワイルドだな、
ゲットワイルドね。あとねふとこう TK の楽曲で思い出した V2、うん、
あー YOSHIKI とやってるやつ、
う
ん、
そうそうそうそう
そう、そうだよね、
あれ結構ね、あのね、時ね衝撃だったですよ
あれね、うん、2人でね、
超あの巨人2人が、
巨人2人がね、うん、あの日でしょ、愛が始まる、
そうそうそうそう
そうそうそう、あ今つながったけどさ、うん、それでヨシキがさ、うん、小室さんに話をしましょうってさ言ってたもんね、V2 だ V2 だ V2 復活しようよ今こそ
V2 だよ、
V2 いいよね、うん、V2、そうだ V2 あれ結構びっくりしたよね、結構
思い出して、
そう小室さんが歌うもんだからさ
あのね結構あの声であ
のね鼻声的な、
鼻声的なやつで
ね、確かに V2、 V2 皆さんちょっと検索して
ぜひぜひ
V2 を聞いてほしいですね、今日は
映像入りで見ていただきたいです
ということですね、はい、はい
はいはい、
というわけで、
はい、
まあ、引退はしなくてもいいんじゃないかということで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
じゃあ最後にお便りの方をいただいて読ませていただきます、こんにちは、石井です。
ありがとうございます。
両ヘブン90、91聞きました、
ありがとうございます、
面白かったです。ボリューム90について、
はい、
個人的にピギーさんのところで何か受賞したようで嬉しかったです。あ、これはあのあれです、ね、
MVP、
ベストフード&ベストアーティストのところで、うん、まあ、ベストレタリストと、
レタリスト
間違いないです、
はい、
2017年の音楽は、フレッシュピストンマッハパーティーをよく聞いた気がします。
ありがとうございます。
あと遠藤さんのミックスもよく聞いてました、ありがとうございます。フレッシュピストンマッハパーティーは我々 KBJ マイクロフォンマスターズの、はい、第1弾かな、
第1弾ですね、
楽曲ですね、
はい、ありがとうございます。
91について、お店の方楽しみですね、出かけた結果思わぬ展開の話、うん、面白かったです、
うん
うんうん、これはまあ僕
の、ね、スピーカーの
僕らのお店の話で、
はい、
年末朝まで飲んでたらすごいスピーカーを譲り受ける話になったっていう、
やっぱ流れって大事だねみたいな、
そうだね
ってい
う話ですね、はい、質問です、90か91で、はい、フリーダムさんが VJ をされていた話があったと思うんですが、
はいはいはい、
どんな機材やソフトウェアでやられてたのでしょうか。寒い時期が続きますがお体に気をつけてください、また楽しみにしていますということで、
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあちょっと VJ 関係の話を
ね、
しようかな、せっかくだから。
いや激しくね一時期やってらっしゃいましたね、
う
ん、
そうだね、もう10年、10年前、
10年以上前だね、
になるかな、うん、まあそもそもあの翔平とかと
そう
オクタゴンっていうパーティーを始めて、
はい、
その時から KBJ が発足してるんです、
う
ん、
そうですね、
が初めはね、フライヤー作って
あのなんかデザイナー的なところで、
うん、やってたんですよ、
はい、
けどなんかちょうど VJ カルチャーっていうものがクラブ業界に
マストな感じで
ポツポツ出てきたっていうか、うん、なんかまあ VJ 入れてた方が パーティーのクオリティ高いみたいな。
そうそうそうそう、今ってねそんなに、うん、あのクラブ行ってそのね必ずビジュアルがあるかないかってあると思うんですよ。当時は
ね、なんか入ってる方がいいっぽい雰囲気だったよね。
ほぼほぼ
あったよね、
VJ がいた、うん、
そう、はい、それでなんとなく流れの中、俺がやんなきゃいけないのかなみたいな感じで、まあない知識の中からいろんな知識を引っ張ってきてやりだしたのが、そうちょうど2006年とかですかね。
6年だね、多分それ
は。そう、その時はねソフトとかもいろいろ試行錯誤してまして、初めモーションダイブ、モーションダイブっていう、まあ一番有名な
メジャーでしたね当時ね、
のモーションダイブ東京っていうやつがあったんですよね、うん、それでやってたんですよ、うん、最初は、うん、で知識も何もなかったんで、うん、まあ、一応なんか映像とか自分で作ったりとかしながら既成のものとかを混ぜながらみたいな感じで、
うんうん、そう、だから VJ って当時の VJ ってね、いろんなこう映像を DJ と同じようにカットインしたりとか、いろんなこうエフェクト、
まあ、あのね、うん、より手法っていうのは何でもいいですね、うん、ぶっちゃけ映像を流すれば OK で、うんうん、それをよりリアルタイムに映像にどうやってシンクロさせていくかっていうのは、もう個人個人方法論が違いましたね。
だから音とこうね、タイミングを合わせてこう切り替わったりとか、うん、それがこうね、こう反射したりとか、
そうだね、
こういろんな、効果で、
うん、でいろいろ、はい、ソフトとかも導入してみたんですけど、はい、結局最終的に行き着いたのは俺はモーションダイブ3ってやつで、
モーションダイブ3
何が良かったかっていうと、はい、モーションダイブ3にプリインストールされてるエフェクトがすげえ好きで、うん、それをよく使ってましたね。なんか例えばDJ がブレイク、うん、入った時とかに、うん、まあそのエフェクトを使うとこう映像を止めてこうスクリューにしたりとかして、それとまあ V4 っていうビデオミキサー使ってたんですけど、それの点滅とかを駆使すると結構ブレイクからブレイク明けのドーンで入る時とかを派手に演出できたりとかっていうので、よくそれを使ってたですね。スタイルとしては俺はまず PC でモーションダイブ3、
はい、
であとビデオ、いわゆる DVD プレイヤー、
DVD プレイヤー持ってたね、
ポータブルの DVD プレイヤーを2台つな、
は
い、で、うん、それをその3つをミックスするっていうのが基本的に俺のスタイル、
はい、だ DVD はあれですか、リアルタイムで流れてて、
DVD は作っとくんですよね、例えば自然系とか、
あ
こう編集しとくんですよ、はい、DVD の中身も、まあ、それは結構いろんなねサンプリングで作ってたのが多かったですね、うんうん、例えば環境系の映像を引っ張ってきて編集しといて、まあ、2、30分の CD を作っとくんですよね、うんうん、とかを何個も、
はい、
建築系とか、はいはいはいはい、無機質系とか、
それじゃあディスクをこう入れ替えて、
ディスクを入れ替えてって、はい、でモーションダイブ3の方は結構細かいカットのやつを大量に入れといて、それを切り替えでやっていくっていう感じでしたかね。基本的にはそんな感じですよ、なんですよね。それで当時は本当にまだね VJ って本当人が少なくてい
なかったですね、
VJ やる人が
引っ張りだこだったね。
いや本当ね、はい、当時需要に対して供給が追いついてないとはまさにこのことだっていうことで、うんうん、ひどい時はね月8本とかやってましたよ。
なんかね、うん、忙しそうでしたよね。
毎週末、
はい、
土日金土、うん、全部フルで入ってて、うん、その中の1個ダブルブッキングとか、うん、2本でやるとか、
レギュラーもね何個かやったね
レギュラーも何個かやってて、そうだね、まあ自慢話になりますが、うん、まあ当時の都内主要クラブでは全てやりました ね、
そうですね、
まあ、でかいところで言ったらもちろんアゲハなんかメインも何回もやりましたし、はいはいはい、まあ、ウームユニット、
うん、
とかね、うん、まあ、一番 VJ ででかかったのはソルスティスが横浜でカウントダウンパーティーやった時、
あった、ね、
エクストリームかなとか、うん、カウントダウンのやつやってる時に俺がやったっつうのが、
何千人もいた、
ね、2000人ぐらいだったから、
ね、
うん、あの時緊張したな、結構人生で一番緊張したかもしれない、うん、カウントダウンのさ、
ね、
やっぱ映像を流すわけじゃないですか、
ね、
その瞬間、まあ一個ボタンを押せば、うん、あの切り替わるように設定はしてあるんだけど、マジでここでフリーズしたらどうすんのみたいな2000人のカウントダウン背負うのはなかなか、うん、
なかなか
の、ね、緊張でしたね、あれはね、うん、っていう、
盛り上がってましたね、ね、うまくいってね、
よかったね、うん、すげえ盛り上がった、ね、
楽しかったな、あれな、
あの後の開放感最高だった
な、うん、
っていう感じで、結構カウントダウンも何回か BG やりましたね、そういう意味では、
なんかね、うん、いろんなとこで、
うん、
私も DJ でやったりとか、
そうだね、いろいろやったね、自分たちでもオーガナイズしてたし ね、うん、MC と VJ 両方やるみたいなと
か、ね、途中からなんかそういう新たな、ね、
スタイルが、
スタイルでね、
が構築されてました、
ね、ましたね、
そうなんだよね、うん、なんだけどね、VJ はね、結構大変で、
長いしね、ずっとね、一晩中
労力がすごいんだよな、うん、みたいな、うん、あのもう入りからセッティングがあるから、うん、みんなより1時間ぐらい前に入って、うん、で一晩中やって撤収まであるから、うん、拘束時間が長すぎて
長い、ね、
うん、ちょっとね疲れちゃったのよねあと仕込みもすげえあるし、
そう、ね、でパーティーパーティーね、ごとでこう、うん、
パーティーごとにいろいろそのパーティーのロゴを動かしておいて、
ね、DJ とかね、
ってそうそうみたいなのをやっていくと、うん、まあね、ぶっちゃけ言うと当時そんなにやっぱ VJ のギャラってその良くなくて、うん、やっぱりね体幹に対する労働がえげつなさすぎて、うん、ちょっとこれ体壊しそうだなと思って、うん、僕は引退しました。
引退
そうだね、そういう意味では引退しました、
引退したね、
VJ は引退しました、
引退して、なんだろうな、こうはっきりとこのタイミングで引退したっていうあのまあね記憶はないんだけど、
うん、う
ん、引退したね、
そうだね、引退したね、 VJ はそしてね、 VJ に関しては
やりたい衝動ないんですか、
今やりたいともあんま思いませんねなんでしょうね、
なんだろうね、
やりきった感もあったのかな、うん、っていうか、うん、
VJ 自体がね、なんつうか、うん、その必ずパーティーにあるものでもなくなってしまって、逆に、
うん、そうだね、
うん、
やっぱなんかラビリンスとかは VJ がいないことがすごい、
う
ん、逆にこう音に集中するみたいなコンセプトでやってたりもして、うんうん、まあもちろん VJ があって音とシンクロしてる世界っていうのはめちゃくちゃかっこいいなと思ったんだけど、
そうだね、
なん
かそれがこう深まったのがオーディオビジュアルセットとかさ、
そうだね、
そういうね、ちょっとこうマンツーマンみたいな、
確かに、うん、ああいうのはね見てたらすげえ面白いんだけどね、
う
ん、あのね自分の根本的な性質が VJ っていうプレイヤーよりもやっぱりオーガナイザー向きなんだろうなっていうのもすごいでかいかもしれない、うん、
まあね、
うん、なんか全体を作ったりしてる方が、うんうん、多分俺は性に合ってて、
そう、ね、うん、だんだ ん、 なんかそういう要素が、うん、まあ、強くなってきましたよね、
そうですね、うん、だからなんかそう全体を作ってっていう方、うん、だからプレイヤーとプレイヤーよりも、
うん、
そっちをまとめる方が俺はなんか面白いなと思う、
監督だと
VJ やってる時はねすげえ楽しかったよね、うんうん、必要以上にあのつまみひねったり肩からつまみ入れ
て、誰も 見えてない見えてないところでね
情熱的に VJ
って、ね、VJ ってね見えない、フロアから見えないこと多いからね、
そうなんだよね、うん、みたいなね、でも結構ね VJ やっていたおかげで、うん、本当にいろんなパーティーやって
し、そうね、
結構有名な DJ のあれで VJ やってるのか、
うん、なんか思い出深いそのなんてそのアーティストライブ
なんかね、友達が映像撮ってくれてたのが残ってるから、うん、リンク貼っとこうかなと思うんだけど、うん、ユニットでアンソニー・コリンズ でやった時の映像残ってて結構長めで、あれ貼っときますよ。
あ、そうですね、いいかもしれない。なんかね、
結構再生数あって、なんか2000〜3000ぐらい、なんか、まあアンソニー・コリンズのあれでみんな見てると思うんだけどみたいな。まあ俺が一番得意としてたキリンの、
あ、キリンシリーズあったね。
キリンのグラフィックセットって俺の代名詞のあれがちょうど出てるやつが YouTube 上がってるんで、
ぜひぜひ
ちょっと見てもらえると。
そうですね、
ヤシオはこんなこともしてるのか
そうそうそう
っていう感じですよね、はい、たまにそうだな、でも、うん、なんか VJ やってみたいなって思わないこともないんだけど、うん、今もうソフトも 何もかもないくて、機材が、
うん、
あれを買い揃えるとまた結構な金になって
、そうね
っていうのが一番
どこやっちゃったと思う。
ていうかね、もう V4 は本当本当ぶっ壊れ
て、使い果たして、
使い果たしてたし、っていう感じですか。誰か俺に20万くれるんだったらちょっと最新DVJ でやりたい、DVD の、V やつあったじゃん、あれはやってみた
ら、ね、できる、
そうそうできるやつ、あれとか面白そうだなとか思ったけど、融資お待ちしてます。
お待ちしてます
ということでね、
はい、映像のオファーも
映像のオファーは今のところなしでございます映像制作の方は、はい、うちの社員で結構できるやつがいるんで、
VJ はちょっと
VJ はちょっと今のところは、はい、制作の方は相談乗れるかと思いますので、はい、お仕事はお待ちしております。ということで、はい、KBJ's Radio Heaven、 今回何回目だったっけ。92かな。
92
ですね。
もう100までカウントダウンが始まりましたね。
そうそうだね、
はい、
100何しようかな、
何しましょうかね、
考えておきます。
はい、スペシャル
ティーで
いきます。
では、はい、またよろしくお願いします。
はい、
あんたこの身になるのさ、くちくちくたまいてるのはやめたやめた、働け働け、ちょいと目をつぶってよ、国分寺の夜を飲み明かすのさ。そんな話ぐじゅぐじゅ、やめたやめた、まずは店主酒を送れ、時代遅れ、酒場で朝まで吐くまで、今日は一杯って決めてたのに絶対、俺の前にはタバコの灰がいっぱい、またやっちまった、あいつの悩み事また頼んじまった、日が昇れば起きていかなきゃ、ここに帰ってくるにはそれしか、俺にとっちゃ幸せな一コマなくせない、この場所だけは、あんた好みになるのさ、くちくちくたまいてるのはやめたやめた、働け働け、 Hey、 だけど今夜だけはちょいと目をつぶってよ、国分寺の夜を飲み明かすのさ。